テモテへの手紙の第1を、開いてください。テモテへの手紙の第1の、3章ですね。3章の今日は14節からになります。テモテの手紙第1の3章の14節からで、前回のね、この学びのことを思い出していきましょう。監督について、また執事について、その資格を見ていきました。その中で、この彼らがというか、その監督また執事が、なんて言ったらいいかな、地味なね、地道な働きであるということをですね、この見ました。このテモテが今行っていることですね、結構大変なことです。この違った教えをしている者たちをやめさせるというですね、またその他にもいろいろと指導を与えて戒めなければいけないとか、そして羊の人たちは、今度はこの地味な働きですよね、いろんなことを、この人目につかぬことを行っていかなければいけないわけなんですけれども、でそこで、パウロは励ましました。この働きが監督についてはですね、素晴らしい仕事であって、で羊については13節に良い地方を占めるとですね。だから励ましを与えています。たとえ、その見返りがないような、または地道、人から目に認められないようなもののところに栄誉ある働きがあるんだということ、それをですね、パウロは話していきました。そして手元にここまで話したその理由ですね、手紙を書いている理由をこの14節で話していきます。私は近いうちにあなたのところに行きたいと思いながらもこの手紙を書いています。それはたとえ私が遅くなった場合でも、神の家でどのように行動すべきかをあなたが知っておくためです。神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱、また土台です。ですね。近いうちに行きたいと思っているというふうに言ってますけれども、以前ですね、私たちこの一章で学びましたけれども、3節でマケドニアをパウロが出発するときに、エペソにとどまっているように彼が指図していました。そして、すぐに出ていったので、十分にどのように教会で行動すべきか、監督していくか、これを、伝えられないままで、行ってしまったんですね。でそれで、戻って、くるわけなんですけれども、戻ってくることができ、間もなく戻ってこれるんだけれども、遅れた場合っていうことも考えて、手紙の方をですね、急いで書いて、そして送っていると、いうことなんですね。で、パウロがここから監督や執事について、こう教えた中で、教会とは何かについて教えていきます。この15節以降ですね。教会とは何かについて、この地域に置かれている教会、地域教会ですね、が何であるかを、私たちは思い起こすことはとても大切です。で3つの言葉で、それを言い表しています。で1つは神の家であるということ、神の家であるということですね。監督の資格の中にも5節に、自分自身の家庭を治めることを知らない人がどうして神の教会の世話をすることができるでしょうと言いました。神の家族なんだって言うんですね、教会が。だから教会の仲間について、人たちは兄弟たちという言葉を使っているわけです。なぜならば神を父としていて、私たちが一人一人がイエスを信じる者が神によって生まれたからだということなんです。ですね、この方を受け入れた人々、ヨハネの1章の12節、13節ですね。すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。 で、この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのであると、このように家族のようなものなんだということをですね、いや家族のようなというよりも霊の家族そのものなんだということです。だから前回の学びでも話しましたけれども、家族というのはいつもと変わりない姿、再び会って喜びを持っていく姿で、教会が定まらずに教会から教会を回っていくという人はですね、例えるならばグルメのようにしてご飯を食べて、おいしいご飯を食べているかもしれませんけれども、家族を知っている人は自分の家庭料理の中にあるおいしさを知っているわけです。で、神の家族というのはそういうものなんだよと、教会というのはそういうものなんだよということなんですね。だから人としての付き合いとして、テモテに対してアドバイス助言をしているのがこの5章の1節と2節で、牧会者がねどういうふうにすればいいのか、年寄りを叱ってはいけません、むしろ父親に対するように勧めなさい、若い人たちには兄弟に対するように、年を取った婦人たちには母親に対するように、若い女たちには真に混じり気のない心で姉妹に対するように勧めなさいと、このように家族を例に挙げて接し方を勧めています。だから家族なので、まず私たちは家族の中で何をするかといったら、ご飯を食べますね、養われます。で、私たちは父なる神から養いを受ける存在であります。で、その養いというのが御言葉であり、私たちは受けて受けてそれを受け入れ続けていく。で、牧会者もその牧会者はその養いを与えていくものであるんですが、4章の6節を見ると、その本人が養いを受けなければいけないわけなんですね。信仰の言葉とあなたが従ってきた良い教えの言葉によって養われているからですということなんです。ですから、牧会者が、何か他のことで、いろいろと忙しくなって神から養われることを怠ったら、それは、致命的なんですね。まずは自分が神から養われている羊であるということを、これを忘れることなく、教会そのものが皆がこの養いを受けていくということを心得ていく必要があるわけですね。で、次に家族にはしつけが必要です。子が育つには戒めもあります。だから、教会への手紙の中には、このまたイエス様ご自身の命令の中にも、この信仰悔い改めないものに対しての戒めを、言っています。で、このテモテへの手紙の中にもあるんですね。1章の20節に、私は彼らをサタンに引き渡しました、それは神を汚してはならないことを彼らに学ばせるためですと、サタンに引き渡すという、何かちょっと私もね、この使徒の権威がどのようなものかということを本当にここではちょっと驚くんですけれども、私たち自身がこれを実行するとなると、これはもう教会から、教会に来ないようにさせる、ということであります。空気のように霊的に教会にいる、交わりの中にいるということによって、守られているわけなんですけれども、その信仰によって命じられていることを聞き従わないでいるならば、その人は教会から出ていくことになるわけですね。そうするとサタンの強い影響下に置かれまして、置かれるわけなんですね。でもそれは滅ぼすためではなくて、むしろその人が悔い改めるということですね。悔い改めて神に立ち返って、そして、この神の救いを確かなものとしていくためなわけなんです。で、あとは、模範が必要になります。家で、そうですね、親が子に対しての模範、またお兄ちゃんが弟や妹に対する模範というのもあるかもしれません。で、この生活の中で信仰をどのように生かしていくのか、この模範を見せることによって育っていくわけですね。だからパウロはすぐそのこの後で4章の11節のところで、かえって言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範と なりなさいということなんですね。でこのように、示していく、という働きがあるわけなんですね。だから、まあ、言い換えると寄り添っていくって言った方がいいですね。この、理想を掲げてそれを振り回すのではなくてですね、その、信仰の度合いに応じて、その人のところに行って励ましていく。でそのことによって模範を示していくことが可能になるわけですね。でこれが神の家族です。で次に、生ける神の教会ですね、まあ、さっきから教会教会って言いますけれども、まあ、これ自体も一つの呼び名ですね。で教会という言葉、まあ、中国語韓国語日本語全部この教会ですね。英語中国語だったらジャフイで、韓国語だったら教兵ですかですね、この漢字が同じです。でも本来はエクレシアというギリシャ語です。エクレシア、集会という意味ですね。ギリシャの中で政治集会とかのこの呼びかけに応じて集まるというのがエクレシアであって、召集をかけられるとか召し出されるという意味合いのある言葉になります。でパウロは生ける神の教会、つまり集会、呼び出される、召会って言ってもいいかもしれない、生きた神に呼び出されて召し出されて集まっているのだと、まあ、いうことなんですね。で教会というのは鉄頭鉄尾、神に選ばれて神に呼ばれる召しによって成り立つということなんです。イエス様が言われました。あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選びあなた方を任命したのです。でこのように言ってるわけなんです。でオリーブの会ではおそらくは、学んだかと思いますね。カルバリーチャペルの特徴の中で初めに召しを受けてるんだかどうかということ、これは決して牧会、牧師や伝道師とかそういう人だけに限らず、根本的なところでキリスト者、クリスチャンというのは呼ばれているわけなんです。呼ばれて選ばれているわけなんです。しもべなんですね。自分が主体ではない、神が主体であり、そして自分に責任があるのではなくて神に責任があります。主人に責任があるんですよ。すべて何か失態をしたら、まあ尻尾切りってあるけどね、会社ではけれども尻拭いっていう言葉があるじゃないですか。ですね、で奴隷だったらなおさらのことなんですね。で自分には権利がないけれども、自分のしていることというのは主人がしていることを行っていくだけなんです。あとは神の教会ですから、神がしてくださるわけなんですね。で次に3つ目に教会を真理の柱、また土台と呼んでいます。まあ、ここがおそらくは彼が、パウロが最も話したかったことだと思うんですけれども、エペソの教会、エペソですね、これ今書いている、その手紙、エペソにある手紙、エペソビテの手紙っていうのもありますけれども、今テモテがここにいるわけですね、エペソに。でそのエペソにはアルテミスという神殿がありました。アルテミス神殿、アルテミスというのは女神です。エペソの人たちは熱心に拝んでいて、使徒の働きの19章でこれゆえにですね、パウロが迫害を受けます。何かと言ったら、銀細工人、アルテミスの銀細工人がですね、このイエス様を信じていく人がたくさんいて、商売上がったりだったんですよ。偶像買わなくなっちゃった。でそれで、少し扇動したら、みんなが何やってるかわからない形で、どんどんどんどんこの騒動になっていったわけなんですね。でそのアルテミス神殿がどういうものかというと、ギリシャのですね、この作りですね、特にこのエペソでは、まあ、後でご覧な、ちょっとお見せしますけれども、このこういう感じ、分かりますかね、柱、この大きな屋根を支えるための柱というのが、これ実際は、ですね、117本もあります。でこれ世界の七不思議に数えられている神殿です。で今トルコに行ったら1本しか残ってないんですけど、遺跡がね、だからこれは復元図、あくまでも復元図なんですが、このような形で柱がこの前面に出ている、このもう見たら柱だよねっていう、そういう建物のことをパウロは意識して教会のことを話しているわけなんです。でまずこの土台って言ってますけれども、これはね、パウロは他の手紙の中でも、よく話してます。神の建物なんだよと、教会がね。で コリントの教会に対してね、第一、まずイエスもご自身がごめんなさい、言われましたよね。私はこの岩の上に私の教会を建てます。岩、これがピトラ、ペトラですね、イエス、ペトラ、ペトロス、ピトロス、あの 小石ですね。でも私はこのピトラの上に建てるよと。だからあの似たような音なんですけれども、小石と大きな岩との大きな違いがあるわけですね。でその岩って何かって言ったら、ペテロが言ったあなたは生ける神の御子キリストですと。これが土台になってるよと。私たちがこの信仰告白の上に教会が建てられていて、パウロがコリントに対してこう語ったんですね。第一コリントの3章の10節と11節ですが、与えられた神の恵みによって私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。というのは誰もすでに据えられている土台のほかに他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストですと。土台はイエス・キリストご自身なんだよということで、この上にどのように建てるかということが問われている。各自気をつけなければいけないんだよということ、日々私たちは自分を吟味する、裁いて、本当にしっかり信仰に立っているかどうか、イエス・キリストに立っているかどうかを見ていかなければいけないわけなんですね。でこれは他の箇所でも言ってるんですけど、ここで特徴的なのは先ほど話したように柱っていう言葉をね言ってるところが、このテモテへの手紙では特徴的なんですよ。真理の柱、これは自分がその信仰をそこに立っているだけではなく、世に対してもあるいは教会外に対しても分かる形で示していっているかどうか、真理をね、真理を教会外の人にの人に対しても、教会がこういうものを信じているということを他の人たちがそうだよねと認めることができる形にちゃんと告知しているかどうか、言い表しているかどうかなんですね。でイエス様が あなた方は世界の光ですって言ったところでお語りになりました。マタイの5章の14節から16節ですが、山の上にある村町は隠れることはできません。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。食台の上に置きます。そうすれば家にいる人、人々を全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前に輝かせて、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさいと。でしばしば私たちに起こることは、信条としては受け入れているけれども公にしていかないということです。こういう問題があります。信仰を持って真理を受け入れ、口に出して宣言していく、それを言い表していくということを、怠っていることが多々あります。でまたは信条としてはあるけれども他の事柄がいつの間にか中心になっていて、見ていてもその信じていることが見えないということが起こるわけなんです。その人の生活を見て、また共同体として教会がしていることを見て、確かにこの人は真理を、この真理を信じていると見ることができるかなわけなんですよね。だから教会の信条というのはそれぞれの教団の中にしっかりとあるわけなんです。けれどもじゃあ教会員がそれを自分の生活の中でその中に生きているかどうかということが果たしてどうなのかなっていうふうなこうズレが、実際には出てくるんですね。信条はとっても綺麗でも実際はどうなのか、世の中的な話をしたら、じゃあ憲法があってその憲法の中に、国民が生きているかどうかって言ったら実際は機能してないとかね、そういう感じで、この真理の中に私たちが立っているかどうかが見えなくなる、けれどもそうであってはいけない。だからこそ、このテモテへの手紙の中には 教えるという働きが非常に強調されていて、あと経験に生きるということも強調されています。でパウロはエペソの長老たちにこう言いました。私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。この知らせておいた、余すところなく知らせたんだよということであります。そして16節です。確かに偉大なのはこの経験の奥義です。キリストは肉体において現れ、霊において義と宣言され、御使いたちに見られ、諸国民の間に述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられたと。これが真理の柱の、その経験の奥義だということですけれども、この違った教えが今、教会の中に入り込んでいること、これを対処していた手元に、これだけは、しっかりと持っていなさいということを言ってるんですね。確かにっていうふうに訳されてますけれども、これは直訳は一致した意見ですがとなってます。一致した意見ですが、ですから教会間において諸教会の中で異なるものではなくて、これは意見の多様性の余地があるというものでは全然なくて、もしこれを取ったら信仰そのものがなくなるというような信条であります。で、これは短い信仰告白の信条、あるいは賛美歌であったのではないかとも言われています。賛美歌の歌詞であったのではないかとも言われています。まあ当時ね、今こうやって私たち聖書紙を見てますけれども、巻物が長老が持っているような写本ですね。そのような状況ですよ。だから、まあ、こう短い信条にして、または歌にして信仰を守っていったという、まあ、時代の時にこういう、これは共通した一致した意見なんですね。で、偉大なこの経験の奥義って言ってます。偉大なんだよって。この真理こそが神の人になる、神に似たものになる真理を生み出すんだよ。経験って神に似ていくことですね。で、奥義というのは過去は隠されていたけれども今は明らかにされている真理のことです。で、パウロがエペソの、5章の30節31節32節でね、この夫婦関係を話しているところから、なんとこう言ってるんですね。それゆえ人は父と母を離れ妻と結ばれ二人は一心同体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言ってるのです。だからその、アダムといえばこの男と女が一心同体になるというところから、この神とイスラエルとの関係、そして今度は神とキリストの関係がその中に隠れて真理が現れていたってんですね。この真理があった。で、それがキリストが現れたことによってこのキリストと教会の関係を、この映し出しているというか、その実態となって現れているという話なんですね。で、それと同じように今ここでも経験の奥義だという言葉が使われているわけなんです。経験に生きる、神に似たものに生きる、このためにですね、何が必要なのか。何が必要ですか。一生懸命教会に通ってこういう規則を守ってではないんですよね。これ4章、今から5、4章で学びますよ。立法主義、これは偽りだって言ってます。何がキリストのご性質と働きなんですよ。これが経験の奥義です。そして旧約の中にもそれが現れ、そして新約においてそれが明らかにされたわけなんです。で、今周りの人たちは違った教えをしていますですね。議論や論議をこの、呼び起こすようなものを行っているんですね。で、その時に大事なのは何が大事かを思い起こすことです。 それが今ここから読むところですね。6つのことが書いてあります。1つ、キリストは肉において現れたということです。で、このギリシャ語の写本によっては神は肉において現れたと書いてあります。受肉ですね。言葉は人となって私たちの間に住まわれたと。私たち肉体を持つ者と一つになってくださった。ゆえに私たちと一つになることを神は願っておられて、そうなってくださった。祭司となってくだされ、肉体にある弱さに同情することがおできになった。今風邪をひいているのであれば、風邪も神様は分かってくださる。このような状況があるということも、このような状況があるということも分かってくださる。このようにして神は一つとなってくださり、そして私たちの持っている一番肉体に働いている罪という問題、この罪を、肉体にある罪を根こそぎ取るために肉体の上で罪を負ってくださったわけですね。そして2番目は、霊において義と宣言されております。これね、人の霊ではないので御霊においてって訳してもいいです。御霊によってイエス様が義と宣言されたんです。この方が正しい方であるということを御霊が、御霊によって宣言されていきました。イエス様が生まれる前から、妊娠された時から神の御霊によって宣言を受けました。この聖霊が喜んでいる、エリサベツがですね、この妊娠したマリアに対して聖霊がこの喜んでですね、そしてに、胎児であるはずのヨハネがその中で喜んでいるとですね、聖霊によって、そして身ごもって、このイエス様をですね、そしてイエス様が大人になられてバプテスマを受けられた時に聖霊が鳩のように下ってこられ、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶという神からの認証、確かにこの子は私の愛する子なんだよ、私はこの子を喜ぶよと。聖霊によって数々の奇跡を行われ、確かにこの方が言われていることが正しいと証しされて、そして一番大きな証しは、正しいという宣言は復活です。巫女に、ローマの一章の3節4節に、巫女に関することです。巫女は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中からの復活により、滞納によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストですと。こうなんですね。で、3つ目が、御使いに見られると。御使いは神に仕えている霊ですけども、天において神に仕えていたところ、最も気になっていた存在があり、それが、このイエス様ご自身だったんですね。第一ペテロの一章の12節に、天から送られた聖霊によってあなた方に福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。それは御使いたちもはっきりと見たいと願っていることなのですと書いてあります。そしてイエス様が誕生される時に、もうすでにその前にガブリエルが来てマリアに、神の子をあなたは宿しているという、その受胎告知っていうんですけれども、それを行いました。でイエス様バプテスマを受けられて、その後に御霊によって荒野で40日間何も食べないでいた。悪魔の誘惑を受けていたけれども、マルコの一章の13節に、御使いがイエス様に仕えていたとあります。で、ゲッセマネの園ではイエス様が苦しみもだいて祈られていた時に、御使いが天から現れてイエスを力づけたと。そしてイエス様が復活された時に、大地震が起こったんですけども、墓に出てきた時ですね。で、まばゆいばかりの衣を着た2人がいたと。オリーブ山にから昇天される時も2人の人がいたんですね。で、このように御使いたちに見られているわけなんです。で、このようにしてイエス・キリストとつながれているものも、この過程を通ることが許されている。つまりイエス様は肉において現れて、私たちこの肉体を持って生きているわけなんですよ ね。ここでなんか私この肉体を持ってて弱いから神から離れているっていう気持ちになっちゃうじゃないですか。肉って弱いから。 だから肉体を持ってくださったんですよ。そんなことないよって、もう全部分かってるよって、そして霊において義と宣言されているのも、私たちは御霊によって生きること、イエス様が御霊によって生まれて、この、まあちょっと僕たちと違いますけどね、もちろん、御霊によってマリアが妊娠しと同じように、御霊によって私たちは生まれて、そしてイエス様は御霊によって力強い働きをし、私たちを御霊によって力づけられて、そして御使いが私たちを助けてくださるということも聖書には書いてあります。で、次に諸国の民の、諸国民の間に述べ伝えられると、これ第4ですね、あります。だからユダヤ人だけじゃないんだよって、異邦人もそうなんだよっていうことですね。だから、この一部のもの、この律法を行っている者たちではなくて、そうではない関係のない者たちも、全ての人のために神は救うことをお考えになっていた。そして第5に、世界中で信じられたとあります。信じられた、だから伝えられて信じる、この信じるっていうのがすごく大事で、ローマの1章の16節で、私は福音を恥とは思いません、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じる全ての人にとって救いを得させる神の力ですと。信じることに神の力が働きます。で、6番目、最後に、栄光のうちに挙げられた。イエス様が昇天されたということです。で、昇天するっていうのはどういう意味があるのか、お考えになったことあります？昇天するの意味、これはヨハネのね、16章の10節に書いてますけども、義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからですと。義についてなんだって言うんですね。どういうことかというと、神の義がイエス様は持っていたから、神の義をイエス様が持っていたから、イエス様は受け入れられたんです。天に引き上げられたということです。だから神が、神と同じ正しさを持っているということが引き上げられる条件なわけなんです。イエス様はそれは持っておられました。じゃあ私たちは無理じゃないかと。いや、これもキリストのうちにあるものは、罪許され、罪の力に打ち勝つ力も与えられただけでなくて、この卑しい体を栄光の体に変えてくださる、そして天に受け入れられるように神様がしてくださるわけです。で、このように経験の奥義をパウロが語り、これが真理の柱なんですね。真理の柱なんです。ところが1節ですね、4章の1節に、しかしという言葉があります。この信仰から離れる者たちが出てくるよと、しかも教会の中から出てくるよという話なんですね。しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になると、ある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになりますと。キリストの働き、先ほど見たように神の御霊によって明らかに真理、確かに真理であることをこの人々に確認させていくわけですけども、ここでは惑わす霊、悪霊の仕業があると。で、それを御霊、それも御霊が後の時代に活発になると、そういう悪霊の働きがあると、これ御霊が明らかにしているっていうんですね。そして人々が信仰から離れるようになるわけなんです。で、パウロの時代にもそういう兆しがあったんですね。で、廃教とも訳せる言葉ですね、これね。この信仰から離れるという言葉。アポステ、なんだっけな。英語のアポスタシーっていうのが廃教なんですけれども、その言葉が使われている。で、廃教とは何かというと、意図的に前持っていたものを捨て去るということです。信仰を捨てる。で、この信仰という言葉も、定冠詞でザという、ザなんだかですね、ザ。 だつまりこれはちょっと信仰からずれちゃったって話じゃないんですよ。その根本的な真理、イエス・キリストご自身を否定して離れることを意味しています。御霊が明らかに言われると書いてますけども、だから何かわからない形で話してるんじゃないんですね。そうではなくて、明らかにイエス様から語っておられました。マタイの7章の15節で、偽預言者たちに気をつけなさい、彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼ですと。ペテロも第二の手紙ではっきりと語ってるし、ユダの手紙にも偽教師が書いてあるし、使徒ヨハネは手紙の中ではっきりと偽の教えを語っています。で、教会と呼ばれるものの中でイエス・キリストの教えから離れる動きで、これもエペソにある教会に対してパウロが、使徒の働きの20章でね、話してるんですよ。20章の29節30節、私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろんな曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。怖いですよね。長老たちですよ、相手は。あなたたちの中からも曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが出てくると。真の奉仕者はですね、自分イエス様に人を持っていくわけですよ、ね、けれどもこういう人たちは自分たちに人々を持っていこうとするわけですね。で、時の終わり、後の時代になると活発になると、この偽の教えが信仰から引き離すものが出てくる、まあ、時の初めにもありましたよね、もちろん。イエス様、エヴァがサタン、蛇に惑わされたわけですけれども、時の終わりもこの惑わす霊が強く働くわけです。で、イエス様が先ほどこの偽預言者に気をつけなさいっていうね、マタイの7章のところ、これ続きを見るとね、これね、終わりの日についてそれを意識してお語りになってるんですね。その日には大勢の者が私に言うでしょう。主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんかと。しかしその時私は彼らにこう宣言します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども私から離れていけ。だから何が大事か、不法をなしてしまっていると。他のことはいろいろやってんだけど、活動はけれども、それでイエス様は全然知らないって言ったんですね。で、世の終わりについてはマタイの24章の12についてごめんなさい、マタイの24章で話してるんですけども、偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わします。不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなりますと。で、テモテへの手紙では第2に書いてますけれども、困難な時代になりますよということと、人々が勝手に自分の都合の良いことを聞くために教師を集めるということも言っているわけなんです。で、悪い霊が存在するというんですね。この偽りの教えの背後には惑わす霊、悪霊がいるというんですね。で、ヨハネがね、話したのが、この肉体は神が作られたことを否定するグノーシス主義ですね。霊は神の領域だけど肉体は違うよと。二元論、霊肉二元論とも言われますか。ですね。分ける。で、この異端と戦っているのがこの第一の手紙なんですよ。まあ、第二と第三もそうかな。で、そこでこう言ってんですね。四章の一節から三節ですが、愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたからです。人となって肉となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているのですと、このように言っています。 はっきり言ってるでしょ。そしてですね、2節ご覧ください。それは嘘つきどもの偽善によるものです。彼らは良心が麻痺しており、結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりしています。廃教の教えってね、信仰を捨てるっていう教えって、信仰を捨てるっていう言葉はもちろん言いませんよ。偽善っていう書いてあるでしょ。良いもののように映るわけなんです。いかにもいい。だから惑わす、騙されるっていう言葉を使われます。でパウロが、コリントの手紙第2の中で、こういうふうに話しています。日世教師についてですね、11章の13節から15節ですが、こういう者たちは偽使徒であり、人を欺く働き人であって、キリストの使徒に変装しているのです。しかし驚くには及びません。サタンでさえ光の御使いに変装するのです。ですからサタンの手下どもが義のしもべに変装したとしても、格別なことはありません。彼らの最後はその貸し技にふさわしいものとなります。とこのようにサタンでさえ光の御使いに変装する。だから義の働き人と、変装したところで格別変なことはないよということなんですね。で、良心が麻痺してるっていうこの麻痺ですが、これは真っ赤になったアイロンで自分がその肌が大やけどして、その後で皮膚の感覚がなくなるという意味で、もともとの意味がそういう意味です。この麻痺は分かりますね。無感覚になるということです。でね、良心という言葉がこのテモテへの手紙の中に多く出てくるんですね。今までも見てきましたよね。この一種の愚説では、この命令は清い心と正しい良心と、偽りのない信仰から出てくる愛を目標としていますと。また18節には、信仰と正しい良心を保ち、勇敢に戦い抜くためですと。だから良心が麻痺するっていうことは、もう罪意識を感じないほどまでになっていて、平気で真理に反することを故意にやっていくことなんですね。で、偽善って何か。もともとの偽善の意味は仮面なんです。演じることなんです。ローが剥がれるっていう意味かな。確かローだから、まあ実際はそうでないのにそのふりをするってことです。だから初めは両親の痛みがあるんですけども、人に対しては仮面をかぶって、その違うことを言って、で違うことを行っていれば、いるときにその痛みが悪い意味で弱まっていくんです。で、恐ろしいことにいつの間にか麻痺してしまいます。で、その悪霊の教えの内容ですが、具体的な、ここにおけるね、結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。です。肉体に対する活動、これが汚れているものとみなしていくと、先ほど言った通りです。ここね、グノーシスの影響を受けてるし、あとね、ユダヤ主義者の影響も受けてますね。これごちゃごちゃになってる。ユダヤ主義っていうのは何かというと、この立法主義ですね。この食物は汚れている、あの食物はそうじゃないとかっていう。それグノーシスっていうのは、その肉体のものは神とは関係ない領域なんだと。だから、ね、さっき見たでしょ、イエス様が肉において現れてくださったんですよ。これ肉体の中で清さを求めていくことができるわけなんですね。で、結婚というのはどうですか。イエス、神様が祝福されました。先ほど言った通りです。アダムから神がエヴァを作られたんです。一つになるために。そして食物は、神様はどうですか、よしとみなされたんです。で、創世記の一章に書いてますね。英語だったらもっといいですね。 It was good。 good だとしてくださったんです。良いものなんです。で、このようにして、この偽りの教えがありますが、これね、一見ね、このはっきり見えるものですから、この 霊的に見えるんですよ。外側のことをこうパフォーマンスっていうかね、でそれをやってるので、なんか経験に生きてるかのように見えるんですね。けれども肉に対しては何の力もないよっていうことを、同じような異端が入ってきてたコロサイの教会に対して話します。似てますね、これ中身見るとすごく似てる異端だと思うんですけども、コロサイの2章の20節から23節に、あります。幼稚な教えっていう言葉で言ってますけれども、もしあなた方がキリストと共に死んでこの世の幼稚な教えから離れたのなら、どうしてまだこの世の生き方をしているかのように、すがるな、味わうな、触るなというような定めに縛られるのですか。そのようなものはすべて用いれば滅びるものについてであって、人間の戒めと教えによるものです。そのようなものは人間の好き勝手な礼拝とか謙遜とか、または肉体の苦行などのゆえに賢いもののように見えますが、肉の欲しいままな欲望に対しては何の効き目もないのです。なんかやりたくなるじゃないですか。でも勝利の決め手は単純なんです。信じることだけです。何を信じるか。自分がキリストと共に死んだということを信じるんです。罪に対して死んだということを信じることです。そして神がイエスを死者の中からよみがえらせ、私も新しくされたということを信じることです。この体は相変わらずこの罪を宿してはいるんですけれども、神が死者をイエス様をよみがえらせた、この復活の力を持ってこの体をも生かしてくださると、義の器のために、これを信じるということです。この信じるところから離れちゃうから力が働かなくて肉をやって、ローマの7章ですね、自分は憎むことを行ってしまうと。そしてしかし食物は続けてみましょう。信仰があり真理を知っている人が感謝をして受けるようにと神が作られたものです。神が作られたものは皆良いもので、感謝して受けるとき捨てるべきものは何一つありません。神の言葉と祈りとによって清められるからです。人を清めるのは何ですか。信仰、しかも真理に対する信仰です。どっちもないっていうのはまずいね。信じるって何信じてんのっていうことになるし、で真理真理って言っても、信仰を働かせていなければ、その力は、清めの力は受け取ることはできないと。でこれが本質です。でそういう者たちにとっては食物は感謝して受け入れるようにしなさいと主は命じておられるんですね。でイエス様はたくさん食べられました。でこういう話をするとね、たくさん食べるってなんか全然霊的、もっとこう断食したりなるでしょ。でそれを、確かに断食をしていたバプテスマのヨハネがいましたけれども、そうじゃないよと。イエス様は感謝を捧げました。でその、感謝を捧げて5000人に給食、4000人に給食を与えになったし、そして感謝を捧げるところ、パンを割くところを見たときに、エマオの行く途上 の弟子2人がですね、イエス様だと気づいた。それだけ一緒に食事をしたわけなんですね。で主の皆によって食べるときにですね、なんと神の栄光を表すことができる。第一コリントの10章の31節で、こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさいと。食べるという行為、飲むという行為が神への礼拝って言ったら言い過ぎかもしれませんけれども、神様に捧げていく清いものとなっていくんですね。でこれはもうもともとが、ここに書いてあるように、神が作られたものは皆良いもので、感謝して受けるとき捨てるべきものは何一つないという真理に基づきます。神が全てのものを作られたのだから捨てるべきものはないよと。 で、ユダヤ人の食物規定は確かにありましたが、しかしキリストが来られた今はそれを守る必要はないわけなんです。イエス様ご自身が外側から入るものはどこに流れると書いてます？言ってください。トイレ、そうです。ありがとうございます。かわやってね、訳されてるんですよね。あの、かわいく、なんかちょっと、あの、聖書にふさわしいような表現にしてますけれども、そのままトイレに行くわけです。そして、私たちを汚すものは何ですか？内側から来るものですよね。妬みであったり、怒りであったり、不貧困であったり、公職であったり、そういう悪口であったり、そういうものが私たちを汚しますよとイエス様はおっしゃいました。もちろんね、何かを食べないっていうこと自体が悪いってことではないんです。またこれは肉体の領域じゃないってことね。大事なのはもう一回言う、信仰とその真理なんですね。で、衛生上、まあ、何か食べないとか、健康上、まあ、何かを控える、これは全然問題ないです。これ霊的な意味を付け加える、これを断ち切ったら神にもっと近づくとかですね、まあ、そういうものではないんだということで、五節で本質です。神の言葉と祈りとによって清められるからです。だから、この神の言葉また祈り、人たちはこの神の祈りと神の言葉に専念しなければいけないと言って、執事の働きを7人の兄弟に任せたわけなんですね。それだけ大事な理由は、神の清めを受けるのが神の言葉、イエス様は私の言葉を聞いてもう清められているとおっしゃいましたですね。そして祈りによってですね。で、この2つですね、これが私たちを清めていくということで、この肉体的な動きを何か操作することによって清められるわけでは全然ない、むしろ何の益にもならないと、このコロサイ書には書いてあった通りなんですね。善行に見えるように見えて全然善行ではないわけなんです。で、この神の言葉、教えを聞き祈っていく、で、祈りの中にも神の言葉を入れるといいでしょうですね。普段は聞いていて、うんって言ってうなずいていたけれども、それが忘れて、で、祈りがあたかも何か別のものであるかのようにですね、その御言葉に近づけるように、ではなくても御言葉を祈りの中に入れていけば、その中で清い御霊が働いてくださいますですね。そしてもちろんこれには祈りというのは、この食前の祈りということも含まれるでしょうですね。私たちが食前の祈り、イエス様の何よって祈って感謝してお祈りするときに、すでにこの清い行いをしているわけなんですね。という内容でありました。偽りの、なんていうかな、清さっていうかな、なんか変な霊的な活動、偽りの、まあ、こういうのがこの終わりの日に出てくるよと、まあ、いうことで、まあ、それ以外にもいろんな、この偽りの教えってありますけれども、まあ、これも教会の役目ですね。正しいことを教えていくのみならず、間違ったことがあるんだよと警告していくことも、教会が守られるために必要なことなんだということであります。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにしてまた私たちに基本の基本、真理の柱を教えてくださって感謝いたします。主よ、私たちがどうしても光を燭台の中に入れようとしない、この隠してしまう、またはいつの間にかこの光をなんか追いやってしまうような、そういうことをしてしまいがちですけれども、神様、どうか私たちが勇気を出してしっかりとこの経験の奥義を持っていることができるようにしてください。お願いいたします。自分の考えで混ぜ物をすることなく、今言葉と神の言葉と祈りによって清められてあるように、神様の言葉をしっかりと宣言し、心に留めて行っていくことができますよ。どうか助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。